ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第227回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
前回の新しい iPhone のご紹介について、中の人がまたやらかしてくれました。iPhone XR のご紹介の中で、カメラについて本来ならデュアルカメラではなく、シングルカメラであるとご紹介すべきところを、デュアルカメラとご紹介している箇所がありました。また、iPhone XR の発売日について、10月19日に予約開始、10月26日に発売である旨のご紹介を漏らしていました。以上、謹んでお詫びと訂正をさせていただきます。
夜中に眠いのを我慢して編集するからですよね。
とっとと寝ろ。
で、iPhone XS と XS Max は週末に発売されて、早速購入したという方も結構いるみたいですね。今回の配信を、新しい iPhone で聞かれているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
中の人は、XS と XS Max にはそれほど興味を惹かれないようですけど、XR は触ってみたいと言っているみたいです。まあ、買わないんですけどね。
というか、買えるんでしょうか。
それでは、今回のニュースです。
HIS モバイルは、同社の海外旅行者向けデータ通信用 SIM、変な SIM において、9月12日より iOS 版のアプリがインストールできない、起動できないという問題が発生していることを明らかにしました。Android 版ではこのような問題は発生していないとのこと。調査が行われていますが、9月18日の時点では復旧のめどが立っていないとのことで、iOS のユーザーを対象に、代替サービスを近日中に提供するとしています。また、9月12日以降に出発予定で、まだ通信プランを購入していないユーザーについては、変な SIM の購入代金を返金するとのこと。すでに通信プランを購入済みのユーザーについては、所定の手順を踏むことで利用することは可能であるとのことです。
今回の不具合については、iOS であるという点は共通していますが、バージョンに依存するという話ではなさそうですね。iOS 12については、au のネットワークを利用するサービスにおいて、SMS が利用できないとか、データ通信が正常に使えないといった報告が上がっているとのことですけど、それらの不具合とは全く別個の事象ではないかと感じます。とりあえず、原因がはっきりしないようで、大体のサービスが提供されるということのようですから、早くそれが提供されるといいですね。
モバイルクリエイトは、同社が提供している IP 無線サービス、iMesh に対応する端末、IM、 550を発売したことを明らかにしました。同社は、パケット通信による IP 無線システム、ボイスパケットトランシーバーを2009年に開発、物流の動態管理やタクシーの配車システムなど、車載タイプを主力商品と位置づけ、導入実績は10万台を超えているとのこと。今年の4月にはスマートフォンで利用できる IP 無線アプリ、iMesh をリリースしました。iMesh の専用端末の要望があったとのことで、今回、IP68 相当の防塵、防水性能を備える小型端末、IM550 をリリースしたとのこと。iMesh に対応しているボイスパケットトランシーバーや、iMesh アプリをインストールしたスマートフォンと相互通話が行え、また、同社の動態管理システムである、モバロケとの連携も可能とのことです。通話機能については、トランシーバー的な1対1だけではなく、即時通話や1対他の通話にも対応するほか、テキスト、写真、動画の送受信も可能。また、年内のアップデートにより通話内容の録音、再生機能が追加される予定とのことです。形状はちょっと幅広なストレート型のフィーチャーフォンのような形で、ディスプレイは 2.6 インチ、NTT ドコモのネットワーク、4G、3G に対応しています。また、Wi-Fi での利用も可能です。
業務用の IP 無線機器ということで、一般のユーザーにはあまり直接的な縁はないかもしれませんが、ひょっとすると、自治体などで災害時に運用されていたりして、災害訓練などで目にする機会があるのかもしれません。ちなみに、モバイルクリエイトは大分の会社のようですね。形状は、いわゆるラグドフォンと呼ばれる、耐久性が高い電話機のようですが、防水、防塵には対応しているものの、対衝撃性能まではないようです。IP 無線と言っていますが、使用するのは免許を必要とする無線ではなく、ドコモのネットワーク、もしくは Wi-Fi 環境ですから、免許不要というのも導入しやすいのではないかと思います。MVNO のサービスとしてこのようなサービスも今後増えていくのかもしれませんね。
テスプロは2つの SIM カードスロットの両方でボルテに対応するデュアル SIM、デュアルボルテ、DSDV をサポートした SIM ロックフリースマートフォン、マユミワールドスマートフォン U1 を12月に発売することを明らかにしました。発売に先駆け、9月20日からクラウドファンディングサイト、幕開けで支援者を募集し、この編集を行っている時点ですでに目標金額は達成しているようです。搭載する OS は Android 8.1、ディスプレイは 5.9 インチで画面の上部にノッチがあるデザイン。アスペクト比は19:9。解像度は 1520×720ピクセル。CPU は、メディアテックのヘリオ、P23、2GHz と 1.5GHz のオクタコア。メモリーは 4GB、ストレージは 64GB。アウトカメラは1200万画素と500万画素のデュアルカメラ。インカメラは1600万画素。フロントカメラを用いた顔認証と指紋認証によるロック解除に対応。NFC は搭載しますが、フェリカには対応していません。SIM カードスロットはナノ SIM サイズが2つ。そのうち1つはマイクロ SD カードとの配たり用です。対応周波数は世界36バンドに対応することを謳っています。技術基準適合証明は申請中で、商品が出荷されるまでには取得予定とのこと。ところで、マユミって誰？
テスプロというと、コンタクトプローブなどの有名な製造メーカーですが、 最近はインバウンド関連や IT 関連の事業も手掛けているようですね。メディアテックのヘリオ P23 というと 2.3GHz のオクタコアと発表されていたと思いますが、今回の端末のデータシートでは異なるデータが掲載されています。このチップセットを採用することで DSDV とデュアルカメラに対応していますが、カメラやメモリーのスペックを見るとチップセット側で対応しているスペックよりも若干下回っていることがわかります。本体価格がクラウドファンディングの割引を除いても3万円を下回っているので、若干使用する部材を妥協しているということなのかもしれません。最近、クラウドファンディングで SIM ロックフリーのスマートフォンのプロジェクトが数多く出てくるようになりましたが、実際のところはクラウドファンディングで資金調達をしなくても発売できるような企画ばかりのようですから、あくまで話題作りという面が強いのかもしれませんね。
ソフトバンクは、携帯電話のメールサービスで提供している迷惑メールフィルターに不具合が発生し、約436万人を対象に、約1030万通のメールを誤って削除していたことを明らかにしました。不具合の発生期間は、9月17日10時48分から、9月18日9時16分で、不具合の内容としては、.co.jp を含むドメインからのメールが、迷惑メールフィルターの不具合により消失したというものです。消失したメールは復元できないほか、迷惑メールフィルターが誤って判定したメールの送信元は参照できないとのこと。このため、不具合の対象になったユーザーには、消失したことはソフトバンクから連絡が来るものの、どこからのメールが消されてしまったのかを知る術がないとのことです。対象となるサービスは、ソフトバンクの S メールと、iPhone 向けの E メール i、ディズニースタイルのメール、Y モバイルの MMS、EM メール S などで、迷惑メールフィルターを利用しているユーザーとのこと。原因は、迷惑メールフィルターのデータベースへ反映するパターンファイルの自動生成時の不具合とのことで、不具合は修正済みであるとしています。なおこの事案について、総務省は18日に報告を受けたとのことですが、約22時間にわたり、約436万人に影響を与えたことから、電気通信事業法施行規則第58条により定められた、重大事故に該当すると判断。事故の認知に時間を要し、さらに認知してから総務省への報告に時間がかかり、その間に利用者への説明もなされなかったと指摘しており、総務省ではソフトバンクに対し、21日付で利用者に対して十分な説明を行うとともに、請負先を含むシステム運用関係者間での連絡体制の見直しや再発防止策について、30日以内に改めて報告を行うよう要請しました。ソフトバンクは、事案の報告のプレスリリース内で、運用監視体制を強化し再発防止策の徹底を図るとしています。
久々に、ソフトバンクがやらかしてしまいました。実際に作業に当たった関係者は、今頃休みも返上してなぜなぜ分析や、総務省へ報告する再発防止策の策定に追われているのではないかと想像します。.co.jp ドメインのメールとのことですから、企業の広報関連や、業務連絡などのメールが大量に消失してしまったのではないでしょうか。誤って削除されてしまったメールの中に、どれくらい重要な内容のメールが含まれていたかと考えると、かなり恐ろしいですね。 今回のニュースは以上です。
さて、今回の配信は中の人の体調不良で通常よりやや遅めの配信とさせていただいています。不摂生がたたったんでしょうか。
今年は夏が異様に暑かったせいで、夏バテならぬ秋バテがひどくなる傾向にあるそうです。ひどい倦怠感、食欲不振、消化不良や頭痛などなど、中の人の症状もバッチリ当てはまってしまってましたね。
ウィキペディアで秋バテの項目を見ると、抜け毛が増加するとか書いてますけど、中の人もハゲるんでしょうか。
やめて差し上げろ。最近、結構あちこちで体調不良という話を聞きますので、皆様どうぞご自愛ください。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ。クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。